今日はイザヤ書の7章と8章です。一言祈って始めます。天の父さん、どうぞこれから御言葉を学ぼうとしていますから、私たちの心を、私たちの思いをあなたに向けさせてください。私の心をあなたが開いてくださって、ここに書いてある事柄を理解し、またそのままを、あ、そうなのかって素直に受け取ることができますように、信じることができますように、信仰も与えてください。素直さも与えてくださいしょ。お願いします。もちろん知的な理解も与え、そして聖霊によって本当に深いところでの魂の領域で、ここに書いてある事柄を理解することができますように、今日ここで、ああ、よかったって終わるんではなくて、今週1週間の考えの指針であったり、励ましとなりますように、どうぞ、これからの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが憐れんで、恵みを持って、助けてくださいますように、あなたの言葉を、力を、知恵をどうぞ与えてください。お願いします。今日も皆であなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。イザヤ書の、7章です。7章と8章は、まあ、つながっている、章なので、まあ、もうちょっとつながるんですけど、でも、まあ、7章と8章で、ちょうど、一緒に学ぶことはその文脈的にもいいかなというふうに思っています。まずは、7章ですけども、7章も8章もその神のこのアハズという王様に対する言葉です。アハズという王様は悪い王様でした。で、まあ、そのアハズという王様が、まあ、ユダを治めていたときに、一節と二節を見てみると、このアラムとイスラエルの連合軍がエルサレムに攻め上ったということがわかります。一節と二節を読みします。ウジアの子ヨタムの子ユダの王アハズの時のこと、アラムの王、アラムとなってますけど、もしくはシリアですの王、レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。で、最初の1節から9節までというのが、この神のアハズに対する、まあ、予言というか言葉の一つ目なんですけども、その中のその最初のつかみの部分というか導入の部分です。この連合軍が攻めてきたという。ユダの王アハズ、まあ、このイザヤ書の7章、8章を、深く学ぶには、第二歴代史の、16章とか、第二歴代史の28章とか、そこを読んでみるといいと思います。今日このメッセージを聞いて学んで、その上で、この第二列王記の16章であったり、第二歴代史の28章とかを読んでみるとさらに理解が深まると思います。今日はその全てを読むことはできないんですけども、一部を紹介します。このユダヤの王アハズという王様はとても悪い王様でした。第二列王記の16章1節から4節までお読みします。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道を歩み、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中を通らせることまでした。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えた。アハズは、イスラエルのその人たちというのは、ありがとうございます。イスラエルのその、王様たちが、異邦のその民の神々を持ち込んでったんですよ。それで南ユダよりも北イスラエルというのはより偶像であふれていて、より 神から離れていました。だから南ユダが、バビロンによって捕囚される以前に、アッシリアによって北イスラエルは捕囚の民として連れて行かれます。先にその裁きが下るというか、その罪のゆえの報いを受けることになります。でこのアハズという王様は南ユダの王様でしたけども、お父さんもまたおじいちゃんもいい王様だったんですが、その王様がしてきたことを全部捨てて、イスラエルの王たちが違法の神々を追い求めたように、彼もまた違法の神々を追い求めました。そしてここに書いてある自分の子供に火の中をくぐらせる、ごめんなさい、通らせることまでしたというふうに書いてあります。でこれはモレクという、神がいて、でそのモレクという神はお金であったり、その性的な事柄であったり、自分の好きなことをもう好きなようにやれっていうのがこのモレクが言ってることです。でモレクに子供を捧げるんですよ。モレクというその神と言われているその銅像をものすごく熱を加えて熱くするんですよ。ちょっと本当グロテスクですけど、生まれてきた子供をその熱くしたモレクの像の手の上に乗せるんですよ。もちろんこれで死にますよ。でそうやってその自分のその結婚関係以外のところで子供が生まれてきてしまって、でその子供をどう対処していいか分からなくなるわけですよ。現代もそうですけど、でそれをその自分のでも欲求があって、それはやりたいんですよ。けども子供は育てたくないんですよ。それで宗教ができたんですよ。自分の子供を捧げるほどのなんかその神に対する忠誠心みたいな、それが素晴らしいみたいな感じで、当然のその権利だっていうふうに現代は言いますけども、そうやってその自分の欲求を正当化させるためにモレクという神が生まれたんですよ。それで生まれてきた子供をそのモレクに捧げるんですよ。殺すんですよ。そうやって自分のその罪を正当化して、あたかもその宗教に熱心なように自分に暗示をかけたり、周りの人にもそうだそうだって、あなたは熱心だって、大丈夫、あなたは間違ってないというふうにしてたわけですよ。で自分の子供に火の中を通らせることまでしたということは、アハズ自身が自分の子供をモレクに捧げていたということですよ。悲しいですよ。そのようなアハズ王だったんだけども、戦いの結果連合軍というのは戦いに勝てなかったんですよ。つまりユダが勝ったんですよ。じゃあどのようにしてユダが勝利をしたのかというと、これも第二列王記の16章に書いてあります。7節と9節です。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラとピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。アッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼は列員を殺した。アハズは、まあ、これから出てきますけども、神に頼ったんじゃないんですよ。アッシリアに頼ったんですよ。アッシリアの王様に頼ったんですよ。そうやってユダは勝利しました。ただしユダの方も大きなその大損害を被ります。第二歴代史の28章5節から8節まで、まあ、要約です。これは、イスラエルの王ペカによって1日のうちに12万人の勇士たちが死んだというふうに書いてあります。また女性と男女の子供が20万人捕虜とされて、このサマリアに、北イスラエルの首都に連れて行かれたというふうに書いてあります。でもその後神が介入して、彼らをその自分のところに留めてはならないって、それで彼らは解放されることになります。多くを略奪して分取り物をサマリアに持って帰ったというふうに歴代史の28章に書いてあります。でこのイザヤ書の7章というのは、今私たちが学んでいるこの戦いの前の話です。連合軍が攻め入ってくる前の話です。 この7章の一節っていうのは攻め入ってきました。で、彼らは勝つことができませんでした。先に結果を言ってるだけです。歴史としてね。で、この2節から以降というのが、ここでところがっていうふうに私のこの第2版の新改訳ではところがっていうのが入ってるんですけど、これは第2版の新改訳の補足です。勝ったのにもかかわらずみたいな印象があるんですけども、他の訳を見てみるとところがっていうのはないです。で、新しい新改訳の2017年を見てみてもこのところがっていうのはないです。つまりそのエフライムっていうのは北イスラエルのことです。で、北イスラエルとアラムが手を組んだという報告が入ってきたんですよ。これから攻めてくるんですよ。まだ攻めてないです。一節ではもう話が全部終わってます。でもその一節で話したこの戦いの詳細をこれから伝えますよという書き方です。だから時系列的におかしくならないようにしないとわけが分かんないです。もう戦いがあって終わった後にこれを書いてるので。で、これからその実際に戦いが始まろうとしている、アラムと北イスラエルが一緒になったということを聞いて、王様も民もその心が林の木々で風で揺らぐように動揺したというふうに書いてあります。で、その動揺しているアハズに対して、アハズというのは悪い王様でしたね。そのアハズに対して神がイザヤを通して語ります。3節から9節まで。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアル・ヤシュブとは出かけて行って、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙る燃えさし、レツィン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子と共にあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り、我が者としタベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン。65年のうちにエフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。北イスラエルの話ですね。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。もしあなた方が信じなければ長く経つことはできない。動揺しているアハズに対して神はイザヤを使わしました。自分の息子、イザヤの息子を連れて行きなさいって、アハズに。で、その息子の名前というのはシェアル・ヤシュブっていう名前です。シェアル・ヤシュブ、シェアル・ヤシュブ、ヘブライ語とそんな感じです。というのは、日本語と同じように、ヘブライ語の名前には意味があります。シュアル・ヤシュブという言葉は、残りのものというのが、残りのものは戻ってくるよっていう意味です。だからイザヤの息子の一人の名前というのは、残りのものは戻ってくるんだよという名前が付けられてるんですよ。予言的ですね。そういう意味を持った息子です。だからこの息子自身が神からの予言そのものなんですよ。アハズのところに使わされていって、これから多くの人たちが、その多くのことが起こるけども、必ず残りのものはその残されると。そしてどっかに連れて行かれたとしても必ず戻ってくるからという、その神の言葉ですよ。で、神殿の南にあるこの布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端で、アハズに会いなさいと。これはその後にシロムの池っていうふうに呼ばれるんですけども、神殿の南の方にあります。で、そこでアハズに会うように、イザヤを使わしました。で、その神がイザヤに託した言葉というのは実際に何かというと、大きく3つですよ。気をつけていなさいって、そして静かにしていなさいって、で、恐れるんじゃないって。で、気をつけている、つまり神に思いを向けなさいって。気をつけてないとすぐに嵐であったり足元であったり神ではないところに目を向けてしまうからです。私たちは気をつけて 神に目を向けていることができるように、気をつけて神に目を留めていることができるようにしなさい。そして静かにしていなさいって。不安な時って皆さんどうします？私は本当に不安になってちょっとパニックになりそうな時っていうのは、手当たり次第人に話すんですよ。実は今こういうことがあって、でこんな感じになってたって。別にそこからなんか正しい意見があるとか、なんていうのかな、何か欲しいわけじゃないんですよ。けどもなんか不安なことをとにかく誰かに伝えとけばちょっと安心するというか。だからその静かにしていなさいっていうのは、ああやもうああだこうだ言うなって静かにしてなさいって、静まって神に思いを向けて神に期待しなさいって。神が助けてくださるというところに、だから神に助けを求める、神の前に静まるということがあるからこそ、その人に言わなくて済むようになるんですよ。人に言わない、いや言っちゃいけないのかとかって言って、じゃあ口をつぐむとか、私は何も言いませんとかっていうふうにやってたら、その何も言わない、この自分の心の中にある不安とか恐れとか恐怖とか、そういうのを神の前に持っていかないと、心の中でどんどんどんどんその不安とかが大きくなっていって、いつか爆発するんですよ。神との関係がおかしくなったり、人との関係がおかしくなったりして、もうとにかく自分の心の中に鍵閉めて、その閉めとくみたいな、もうこれが表面化しないようにしないようにって、どんなにやっても心の中のものっていうのは、でその霊的な状態がおかしいですよっていう、私たちに教えてくれるものなので、どんなにそれを抑えようとしても、どっかで何か支障をきたします。だから神の前に助けてくださいって、私怖いんですって、私にはできないんです、これが嫌なんです、そうやって神に助けを求めている必要があります。無の境地とか、そんなんあるかいって。だってもう出てくるんだもん。こんなこのバシッて打ってる人の背中をバシッて叩きたいですよ、私。あって無っていうのは無理ですよ。だけど神に心配事とか恐れとか、それを持っていけば、神が私の心にイエス・キリストにあって、その人知をはるかに超えたイエス・キリストにあるその神の平安を私たちに与えてくださるんですよ。だから落ち着いていられるし、だから静かで静まっていられるんですよ。神を信頼しなさいって、そしたら恐れなくて済むんですよ。今日のあの主法の箇所にもありますよね。その信仰と恐れっていうのは互いに矛盾し合うって、ミューチュアルエクスクルーシブだって。だから全然相反するっていうか、一緒にならない、水と油みたいなもんです。だから神に信頼を置いていたら恐れることはないんですよ。レツィンとペカは悪だくみをしているけども、絶対にうまくいかないからって、神は絶対うまくいかないって言ってるんですよ。ユダを攻め入って、ユダを支配して、そのターベルの子っていう、その自分たちの王を立てて、もうすぐにでもいつでも操れるようにしようって、そういうその悪だくみを立ててるけども、絶対にうまくいかないからって。なぜなら神が彼らの悪だくみを打ち砕くからです。だからそのことは起こらないし、ありえないって言ってるんですよ。いや、神がそんなこと言ってくださったら素晴らしいですよね。私に対する悪だくみがあったとして、それがもう絶対に起こらないし、そんなことありえないんですよ。ありえないんですよ。ありえないってすごいですよね。あるわけがないんですよ。で、アハズとユダの人々がなすべきことは一つだけなんですよ。9節の後半に書いてありますよ。信じるってことですよ。神が助けを与えてくださるということを信じるだけですよ。神はアハズやまたユダの人々だけではなくて、私にも私たちにも同じ言葉をかけてくださいますよ。私が何か心配事でそのわーってなってる時に、神は気をつけて静かにして恐れてはならないって。神に思いを向けることを励ましてくださいますよ。あれこれ心配して人に話すんじゃなくて、そして祈ることをやめてしまうんじゃなくて、むしろ神の前に出て行って静まって、まあ、静まる前に自分のこのどうしようもないこのわーってなってる不安とか恐れとかを神の前にさらけ出しなさいって。別にそれでいいんですよ。 神の前で、ああどうしましょうどうしましょうとか言ってて全然いいんですよ。それが普通なんですよ。イエス・キリストを信じてるから私は静まります。どんな嵐が来ても私は恐れません。こんな宗教臭いのやめましょうよ。苦しい時は苦しいし、怖い時は怖いですよ。不安な時は不安ですよ。当たり前ですよ。でもそれも全部なんか押しなべて、私はイエス・キリストを信じていますみたいな。神の前に本当にその素直になって、神の前に怖いですってもう縮こまったり、ごめんなさいとかって言いながら、もう本当に恐縮しながら、神の前だったら何でもいいんですよ。だから自由なんですよ。神の前でさえもその自分を縛るから苦しいんですよ。そこだけですよ、私が本当に自由になれるのは。私がもうこのナメクジに塩かけたらこのぐじぐじ潰れていくような、そんな感覚になっている時にも神の前に出て行っていいんですよ。辛かったなって、辛いよなって、でもお前のこと愛してるからなって、神はそうやって言ってくださるんですよ。そこだけですよ、私が沈まれるのは。夫婦の関係の中でも私、ね、互いに愛し合う関係を与えてくださっているのを感謝しますけど、そのようなその静まり方はできないですよ。神が、イエス・キリストが真ん中におられるからこそできるんですよ。イエス・キリスト抜きに夫婦とか家族とか同僚とか友達とか、そういう中で静まっていられること絶対できないですよ。自分の全てをさらけ出すことなんかできないですよ。こいつこんなこと考えてんのかとかって、そうやって思われて終わりだから、心配してるその通りのことが起こるんですよ。でも神は私のことを決して離れないし、私のことを決して捨てないんですよ。私がどんなにぐちゃぐちゃで、どんなに弱いかとか、どんなに汚いかとか、全部知ってるんですよ。であるにもかかわらず、イエス・キリストを私のために十字架にかけてまで与えてくださったんですよ。なぜかですよ。神が私のことを愛してるからですよ。私の欠点を、私の弱さを全部知った上で、私がなめくじっていうのを知ってる中で知ってる上で、神はイエス・キリストをご自分の御子を、一番大切なものを、この世で存在しうる一番の価値のあるものを、私に一番最初にドンと与えてくださったんですよ。神はそういう方ですよ。だから静まっていられるんですよ。だからこの方に信頼を置ければ聖霊も助けてくださいますよ。それでその心配事を神の前にその祈っている中で、神が私に平安を与えてくださるから、そしたら恐れないで済むんですよ。恐れるな恐れるな恐れるな恐れるなとか言ったら無理ですよ。その自分に暗示かけるとか、そんなんじゃないんですもん。本当にこの腹のところから、深いところから大丈夫っていう、その信仰によって与えられるんですよ。そして神が私に対する悪魔の策略を打ち砕いてくださるって。悪魔の仕事は3つあります。まあ最終的には1つだけど、イエス・キリストがおっしゃってますよ。悪魔というのは私を神から盗んで、私を殺して私を滅ぼすんですよ。盗んで殺して滅ぼすっていうのが悪魔のやることですよ。私を誘惑して、私に罪を犯させて、神との関係をその断絶させて、悔やるためをさせないで、御言葉から私を離して、祈りから離して、神との親しい関係から離して、最終的にはその私の魂を殺して滅ぼしたいんですよ。自分と一緒に滅んでほしいんですよ、私のこと。悪魔っていうのは悪魔だから、本当に私のことを滅んでほしいんですよ。それしか考えてないんですよ。どうやったらそのキリストから千尋を盗めるかな。ちょっとでもなんか私が隙を見せたら、そこにもう火がフィュンフィュンって飛んでくるんですよ。でそれでその罪にドーンって私を引っ張って、私を罪を犯させて、でそこでもう見えなくするんですよ。一人では弱いですよ。みんなお互いいる、お互いがいる、入れる、与えられてるってことは本当に感謝ですよ。お互いその付き合ってる中でなんかおかしいっていうふうに感じるから、なんかね、笑顔がないなとか、苦しそうだなとか、そうやってその ピンピンってこのフラグが上がるわけじゃないですか、旗が上がるわけじゃないですか、イエローカードみたいな、なんかおかしいって祈ろうって。そしたらそこに精霊が働いてくださって、力を、ね、そこでその表してくださって、その悪魔の策略から私を引き戻してくださって、その悪魔の策略をそのイエス・キリストによって神が打ち砕くんですよ。だからそのことは起こらないし、そのことはありえないって言ってくださるんですよ。そして私がなすべきことはたった一つですよ。信じるんですよ。もし私が信じなければ長く立つことはできないですよ。悪魔は私よりも強いから。だけど神を信じるんであれば、信頼するんであれば、神が絶対に私を助けてくださるというその信仰の上に立ち続けるのであれば、それを求め続けるのであれば、お互い励まし合うのであれば、立つことができるんですよ。永遠にこの信仰の上に、そして神と親しい愛し合う関係を与えていただけますよ。10節から25節まで、まあ、この最後ですけども7章のっていうのは、アハズに対して続けて語られた神の言葉です。10節と11節をお読みします。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。神はイザヤを通してアハズに印を求めなさいって言ったんですよ。神が絶対にあなたのことを助けてくださるその約束を確実にあなたが握っていることができるように、信じることができるように、どんな印でもいいから求めなさいって。太陽を元に戻す、それとも太陽を進める、それとも同じ日をもう一回起こす、何でもいいんですよ。すごくないですか。何でもですよ。何でもって言われたらちょっと困るぐらいですよ。空から、わかんないです、金が降ってくるとか、ダイヤモンドが降ってくるとか、なんでそんな金持ちみたいなことを考えるかわかんないですけど、何でもいいんですよ。雨が地面から上に上がるとか、わかんないけど、何でもいいんですよ。何でもいいから印を求めなさいって。必ず私がこのあなたとあなたのその民を守るという、絶対に悪者たちのその悪だくみがうまくいかないということをあなたに教えたいから、知らせたいから、だから絶対にこれを信じることができるように印を求めなさいって。そしたら12節でアハズは言ったんです。私は求めません、主を試みません。新明記の、あの、すみません、前には出ないですし、出ないんですけども、新明記の6章の16節、新明記の6章の16節、イエス・キリストはこの新明記の6章の16節を引用して、その悪魔の試みを退けました。高いところから飛び降りてみなよって。そしたらその天使たちがあなたを支えるっていうふうに御言葉に書いてあるから、だからそうやってみなよって言うんですよね。そしたらイエス・キリストはこの新明記の6章の16節を引用して、あなたの神を試みてはならないとも書いてあるって。だからイエス・キリストは高いところから飛び降りることをしませんでした。でも神が試してみなさいということは、試して何の問題もないんですよ。私を試しなさいとおっしゃるんであれば、そうすべきですよ。印を求めなさいと言ったら、その印を求めていいんですよ。アハズが断った理由は、印を求めないと言った理由は、イエス・キリストが言ったことと全く違う正反対の理由です。アハズは神の助けを受けたくなかったんですよ。助けてもらいたくなかったんですよ。なぜかというと、神に助けてもらったら神に従う義務が発生するっていうふうに思ったからですよ。助けてもらうくらいだったら神に、このまま死ぬって言うんですよ。もしかしたらアハズは神に対して怒ってたかもしれないですよ。アラムと北イスラエルのこの連合軍が攻めてくるっていう、そういう状況になったのは神のせいだって。いや、自分が神を捨てたからそうなるんですよ。で、神はアハズを悔い改めに導くためにこの苦しい状況を与えて、しかも脱出の道を与えてくださってるんですよ。私を信じなさいって。そしたら悪いことは起きないからって。でもアハズは嫌だって言ったんですよ。 たまにいます。クリスチャンじゃない方と話をしてて、祈ってもいいですか、あなたのためにって。この苦しい状況を聞いてるから、それをその神が本当にその良くしてくださるように祝福を求めて祈ってもいいですかって。そしたら祈らないでくださいっていう人がいます。祈ったらそれで聞かれたら、なんか自分もなんか教会に行かんといけないとか、キリスト教にならないといけないとか、なんかそういうふうな義務みたいなのを、考えるみたいです。でも私もアハズのようになり得ます。助けを求めるというのは神に対して自分の弱さを認めるってことなんですよ。私はプライドが高いんですよ、私の肉は。だから神に助けを求めないで、俺自分でやってみますとか、やらせてくださいとか、できないのに。そうやって自分のプライドによって神の恵みとか、神に助けてくださいっていうのを拒むんですよ。イエス・キリストは私の何よって求めるものは何でも父があなた方にお与えになるって約束してくださったのに、求めないんですよ。自分でできると思っちゃってるんですよ。求めないで。もしくは神の約束を信じないんですよ。いや、そんなこと言うけども私じゃないかもしれないって、もう偉い神に対してのその冒涜ですよ。私に約束してくださってるのに、それを、いや違う、そうは言うけどもって、こんなことあるわけないじゃないですかとか、私がありえないとか言うんですよ、神に。それこそありえないですよ。でもそうやってそのプライドだとかそういうので神の助けを跳ねのける時があるんですよ。自分に、私にはその肉がありますよ。人に親切にしたり、その人のことを許したりするのが嫌なんですよ。神に助けをいただいたら、その人を許すことができるんだけども、それ知ってるんですよ。でもやらないんですよ。なぜかというと、私の肉が許したくないからです。怒ってたりするんですよ。で、神の前に持ってって、その怒りを鎮めてくださいって、本当に申し訳ない、ごめんなさいって、愛じゃなくて怒りを持ってますって。私はでもそう祈らないんですよ。なんでかっていうと、もっと怒ってたいからですよ。もっとこいつムカつくって思ってたいんですよ。許すとかじゃなくて、神は私にそのムカつくじゃなくて、それを、その思いを全部その思いに死んで、その人を本当に深く憐れむ。イエス・キリストは十字架にかかっておられるときに、前にいる人たちが、お前神の子だったらそこから降りてみろよって、人のことをその助けることができても自分を救うことできないのかって、女バカにしてる人たちを見て、父よって、この人たちは自分で何を言ってるのか分かんないんですって。深く憐れんだんですよ。そのイエス・キリストの心を私たちにも神が与えてくださっていて、イエス・キリストに与えられた聖霊が私の内側にも住まわれてるんですよ。その聖霊によって、そうやってその深く自分のにとって敵であったり、自分の嫌いな人であったり、でも愛するように私を変えてくださることが神にはできるんですよ。でも求めないんですよ。だってその人のこと嫌いでいたいから、だってそいつ悪いんだもんって。そうやって神の助けを拒むんですよ。助けてくださいって、神に対して助けてください、助けてくださいってばかりで、神に対して何の応答も自分はできないから、もうこれ以上恵みを求めてはいけないみたいな変な考えをするんですよ。で、神の恵みを拒むんですよ。神の愛や恵みを受け取らないのは、それがどういう理由であれですよ。変ですよ。だって神を拒むってことだから。神は愛の方であり、神は恵み深い方なんですよ。13節から16節。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで、魚乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王と王の土地は捨てられるからだ。アハズが印を求めませんって言ったので、神がアハズに、じゃあ私が印を与えようと言いました。それがこの14節ですよ。 で、処女が身ごもり男の子を産む。その名をインマヌエルと名付ける。まあ、その後はその子が善悪の判断つかない前にアラムも北イスラエルも滅びますよと。イエス・キリストの誕生を予言した有名な予言の一つです。例えばマタイの1章の23節。マタイの1章の123。マタイの1章の23節にはこのイザヤの7章の14節が引用されていて、イエス・キリストのことを指して言っています。予言には全てではないんですけども、二重の意味を持つものがあります。だからこの処女が身ごもり男の子を産んでその名をインマヌエルと名付けるっていうのも、アハズの時代にこの予言が成就してるはずなんですよ。アハズが分かるようにね。と同時にイエス・キリストにおいてこの予言は成就してるんですよ。だから二重の意味があるんですよ。アハズの時代にどのように予言が成就したのか、詳細は不明です。書いてないから。もしかしたらその実際に処女が、もしくは処女っていうのはその未婚の女性っていうふうにも取れます。少なくともイエス・キリストが生まれてきた時には処女ですよね。が身ごもって男の子を産んだかもしれません。そしてインマヌエルと名付けられたかもしれないです。後で出てきますけども、イザヤの8章の8節にまたインマヌエルという言葉が出てきます。で、アッシリアがあなたインマヌエルの地を覆い尽くす、土地を覆い尽くすというふうに書いてあるので、もしかするとインマヌエルが王位継承者であれば次の王ヒゼキヤのことかもしれません。アハズの息子ヒゼキヤの幼少期の名前がインマヌエルだったかもしれません。わからないです。もしくはこのようなその状況の中で起こされる神に信頼と望みを置く残りの者と呼ばれる人たちが、そのアウトオブノーウェア、どっからかしら分かんないけども、あさっての方向から起こされる、あたかもその処女が身ごもって生まれてくるように、その残りの者たちが、神に信頼と望みを置く人々が起こされるということかもしれません。詳細は分からないです。でも一つだけはっきり言えるのは、私にとって、私たちにとってインマヌエルの印というのはイエス・キリストなんですよ。神が私を滅ぼそうとする悪魔の策略を打ち壊し、打ち砕き、そして私にその悪魔の策略が実現しないように、そんなことありえないというふうに言ってくださる保証であり、印というのがイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストが処女から生まれたというこの印は、イエス・キリストを信じる私たちが決して悪魔の策略によって滅ぼされないという証拠ですよ。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことでサタンに完全勝利したんですよ。イエス・キリストが取られたその勝利によって私が滅ぼされることはありえません。印であるイエス・キリストを握って信じ続けるんですよ。聖霊も与えられているわけだから、聖霊が助けてくださるんですよ。求めて助けてくださいと言ったら、イエス・キリストから目を離してしまって、その不安になったら助けてくださいって祈れるんですよ。いつでもどこでもお互いの間でも、イエス・キリストが私たちに与えられているということは、神が私のことを確実に守ってくださるという保証ですよ。私が滅ぼされることがないという保証ですよ。17節から25節、主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だ。その日になると主はエジプトの川川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあの蜂に合図される。ハエはエジプトの象徴で、蜂はアッシリアの象徴ですね。すると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場に救う。その日主はユーフラテス川の向こうで、雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って頭と足の毛を剃り、膝までも剃り落とす。ごめんなさい、ひげまでも剃り落とす。その日になると一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これらが乳を多く出すので魚人を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが魚乳と蜂蜜を食べるようになる。野菜とかないんですよ。 もう牛乳と蜂蜜しかないんですよ。子供が食べるようなものしか。その日になると、ぶどう千株のある銀千枚に値する辞書も皆、茨と踊ろのものとなる。全土が茨と踊ろになるので、人々は弓矢を持ってそこに行く。その野獣がいっぱいいるからね。桑で耕されたすべての山も、あなたは茨と踊ろを恐れてそこには行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなる。最終的にアッシリアが来てユダを破壊するって。アッシリアというのはアハズがお金を払って王の宮殿からも神の神殿からも金とか銀を全部剥ぎ取って、そしてこのアッシリアの王に貢いだんですよ。私たちを助けてくださいと。でも結局その、アッシリアの王がエルサレムに攻め上ってきて、もうそのエルサレムの蹂躙するって、滅ぼしていくって。神はアッシリアだけじゃなくてエジプトにもユダを攻めさせるんですよ。だからこうやってあらかじめその神が預言者イザヤを通して語っているということは、少しでもこのことを聞いて、そうだってこれを言われてたって、でその悔やるために進む人たちが起こされるためですよ。神が本当にそのアハズにしてもユダにしてもみんなを滅ぼしたいんだったらこんな警告しませんよ。でも神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。8章1節から4節。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘル・シャラル・ハシュ・バズのためと書け。それすれば私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。その後私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると主は私に仰せられた。その名をマヘル・シャラル・ハシュ・バズと呼べ。それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られるからである。7章では、イザヤの息子としてシェアル・ヤシュブという、息子が与えられていました。今度はこのマヘル・シャラル・マヘル・シャラル・ハシュバズという子供が与えられます。このマヘル・シャラル・ハシュバズっていうのは、速やかに分取り、急いで略奪するっていう意味です。どんな名前よ速やかに分取り、急いで略奪する、これが、イザヤの息子の名前です。2人目。でこの言葉を大きな板に普通の文字で、まあ、つまりその誰でも分かる文字で書きなさいと、みんなが見えるように。神がそうさせたことを、祭司ウリアとゼカリアが確かな証人となるって。でこの女預言者っていうふうになってるところですけども、多くの人たちがこの女預言者というその全く別の預言者ではなくて、イザヤの妻のことを指すというふうに理解しています。だからそのイザヤはイザヤのその自分の妻のところに行って、そしてその妻は男の子を産んだと。でその子を神はマヘル・シャラル・ハシュバズ、速やかに分取り急いで略奪するという名前をつけなさいと。これもまたこの男の子を通しての予言ですよ。この子が血のみ子の時に、ダマスコっていうのはアラムとかシリアですね、サマリアっていうのは北イスラエルです。その分取り者がアッシリアの王に持っていかれるという予言です。だから1年とか2年とかそれ以内に。インマヌエルの予言がありました。7章の14節。これはアハズに対する個人的な印ですよ。アハズが個人的に受け取る印ですよ。もちろんイエス・キリストという方に関しては信じる私たちも含めて全ての人に対する印ですけども、7章の14節、このアハズの時代に成就したであろう、実現したであろうこの予言というのは、詳細は分からないけどもアハズには分かったはずですよ。それでも神を捨てたんですけど。でもこのマヘル・シャラル・ハシュバズっていうこの男の子の名前を通しての予言というのは、ユダ全体への公の印ですよ。みんなが分かるんですよ。 イザヤの息子の名前を呼べばね、速やかに分取り、急いで略奪しなさい、ご飯だよ。それを聞くわけですよ、みんなが。5節から10節っていうのは、続けて語られたアハズに対する言葉です。5節と6節、まず主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツィンとレマルヤの子を喜んでいる。で、神の言葉をないがしろにしたって、緩やかに流れるシロアハの水というのは、その後々にシロアムの池に流れる水になります。息子の、このアハズの息子のヒゼキヤという人がトンネルを通してシロアムの池に、水がたまるようにしたんですよ。で、その流れのことです。で、この7章でイザヤが息子このシェアル・ヤシュブを連れてアハズに会ったあたりにある水です。水辺というか、気をつけて静かにしていなさいと、恐れてはなりませんという神の言葉をないがしろにしたんですよ。むしろレツィンとレマルヤの子を喜んだって。だから神に頼らずにレツィンとレマルヤの子に責め入られるままにしたって。責められたのは彼らから、彼らがそのエルサレムを攻めてきたのは、あなたが神を頼らずに神の言葉を、約束をないがしろにしたからだって。それで7節と8節、それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマニュエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。神はアッシリアの王を強くするというふうにここで予言しています。すべての栄光をアッシリアの上にあふれさせるって、強く水かさの多いユーフラテス川のごとく、その境界を越えて大きく広がっていくって。で、新しい訳を見てみると、そのこの8節の後半ですけども、その広げた翼はインマヌエルよ、あなたの地を覆い尽くすっていうふうになっています。で、英語の訳とかを見てもインマヌエルっていうのは最後の方にかかりますね。だからインマヌエルが翼を広げているというよりは、アッシリアの王がその翼を広げて、インマヌエルである方、もしくはインマヌエルと呼ばれた人の、その国いっぱいに広がっていくというふうなイメージです。9節と10節、国々の民を打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々を、耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる、申し出をせよ、しかしそれはならない、神が私たちと共におられるからだ。国々はアッシリアに滅ぼされるって、どんな計りごとを立ててもうまくいかないって。この10節の最後の神が私たちと共におられるというのはインマヌエルですよ。これを訳したら、神は私たちと共におられるという意味ですからね。じゃあ誰と神が共におられるかというと、まあ普通に考えるとアッシリアとですね。だからアッシリアを神が強くして、アッシリアと神が共にいるから、アッシリアに対するその悪巧みとか、彼らをその攻め入ろうとするっていうのは、全部その策略は打ち砕かれていくって。それはイスラエルもまたユダも例外に漏れないと。もしくは神が共におられるという。で、その誰と共にいるかというと、例えばイザヤをもう一人の考え方として、もう一つの考え方としては、イザヤとはじめをする神に信頼を置く、神に信頼と望みを置く人々、残りの者たちですよ。その人たちと神が一緒にいてくださるから、その人たちに対する計りごとは実現しないというふうに、悪いたく計りごとは実現しないというふうにも見て取る、考えることもできます。でもいずれにしても、その国々はアッシリアに滅ぼされていくというのは、ここではっきりと語られているところです。11節から15節、まことに主は強い御手を持って私を捕らえ、私にこう仰せられた。この民の道に歩まないよう私を戒めて仰せられた。この民が謀反と呼ぶことを皆謀反と呼ぶな。 この民の恐れるものを恐れるな、おののくな。万軍の主この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠なきとなり落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられる。でこの もしくはシリアと北イスラエルが攻めてこようとしているときに、またアッシリアの王が立ってアッシリアが攻めてこようとしているときに、どうやって備えるかですよ。でこの民の道に歩むなって、つまり彼らと価値観を共有してはならないって、謀反というものを謀反って言っちゃいけないし、彼らが恐れているものを恐れてはならないって、ただ万軍の主である神を恐れなさいと。そしたらその自分自身が、神ご自身が聖女となられるって。このアハズの時には神殿というのは荒れ果てていて汚されてたんですよ。あらゆるところにその異邦の神々に対する、その備えるための、祭壇とかが築かれてたから、あらゆるところが汚れてたんですよ。だけど万軍の主である神を恐れていたら、神ご自身が聖女となられるって。でそこに神とのその個人的な関係を与えてくださるんですよ。でもこのことはイスラエルとユダにとっては妨げの石であり、つまずきの岩となって、多くの人たちがつまずいてしまうと。16節、この証を束ねよ、この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ。この証と教えを束ねておきなさいと。このようにアッシリアの侵略に備えなさいって、これを書き記して弟子たちの心に止めさせなさいと。神のイザヤに対する言葉ですね。17節と18節、イザヤは次のように決心しました。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルの印となり、不思議となっている。イザヤはこの方、聖なる方、聖なる神、イスラエルが見ていない、イスラエルが見えなくなってしまっている主である神を私は待つって、この方に望みをかけるって。周りの人が何と言おうと、周りの状況がどのようになっていこうと、私はこのイスラエルの神である万軍の主に私の望みをかけるって、イザヤはそう決意しました。そして、イスラエルでの印となるって、私と私の子供たちが、私というのはイザヤですよ。イザヤという名前は、救いは神のもの、救いは主のものという意味です。だからイザヤという人の名前自体もその印となるんですよ。救いは主のものだって、だから主に頼るんですよ。だから主に求めるんですよ。そしてその子供たちというのは主アルヤシューブですよ。残りのものは戻ってくるという、またマヘルシャラルハシバズ、速やかに分取り急いで略奪するという、そのアラムを指して、ごめんなさい、アッシリアを指して言ってますけど、だそうやってそのイスラエルでの印、不思議であり神のメッセージとなるって、その私たちは神に望みを置き、そして神に望みをかけるって。イザヤだけではなく、神に望みを置き救いを待ち望む者は神の印、神のメッセージとなります。ヘブルの2章11節と13節、ヘブルの2章11節から13節、聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。神ですね。それへイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。イエス・キリストは私たちのことを兄弟と呼んでくださるんですよ。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しよう。また私はこの方に信頼を置く。イザヤの言葉ですよね。と言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たちと言われる。 イザヤが自分の子供を指してそう言いましたよ。イエス・キリストがその主にあって私たちに私たちのことを指してこう言われるんですよ。イエス・キリストが私のその兄となってくださって、兄弟となってくださって。だから、神に信頼を置いている者たち、神に救いを待ち望む者たちというのは、イザヤが言っているように、その使わされている先々で印となり、不思議となります。苦しみの中で潰れないんですよ。神に信頼しているからです。喜びとか、感謝とか、それがその内側から聖霊によって与えられて湧いてくるからです。そのような人生を、そのような生き方を神は私たちに与えてくださることのできる方なんですよ。なぜ求めないのか。それは人それぞれいろんな言い分があるでしょう。でも神の方としては、私はあなたのことを愛していて、あなたがイエス・キリストの皆によって私の御子の私の子のイエスの名前によって求めたら何でもあなたに与える準備ができているって、それを信じて求めるのであれば、神は必ず私に必要な苦しみの中で感謝していられたり、苦しみの中でも最後まで耐え忍ぶ力が与えられたり、忍耐が神に対する愛や喜びが与えられたりするんですよ。私がなすことは一つだけですよ。信じるんですよ。何を保証として信じるか。処女から生まれてくださったイエス・キリストですよ。そしてこのことをあなた一人でやりなさいと神は聖書のどこ開いても書いてないんですよ。聖書を開いたら互いに愛し合いなさいという言葉しか出てこないですよ。私たちに言われていることは、愛するということは別になんか 肩もみするとかもちろんそれはそれでいいんですけど、でも愛するっていうのは本当にそのお互いの霊の必要にその、応えるというか、必要を満たし合うってことじゃないですか。一緒に祈り合うことができるんですよ。自分の苦しみとか自分の痛みとか、それを分かち合って、心配とか不安とか分かち合って一緒に祈っていいんですよ。そのためにイエス・キリストの皆が与えられてるんですよ。自分で求めることができないんだったら、主にある兄弟姉妹に助けを求めていいんですよ。一緒に祈ってほしいって。一人ではイエス・キリストの方に行くことがなかなかできないから、一緒に今行ってほしいって。誰も一人でやれって言われてないですよ。この互いに愛し合うという関係の中で、神に信頼をして、神に望みを置いて、この地上で私たちがそれぞれ使わされたところで、神のメッセージとして、神の印として、神の不思議として、この人なんでこんなに喜んでられるんだろうって、この人何がこんなに幸せなんだろうって、なんで不安にならないんだろう、それが私たちの周りの人たちに対するメッセージですよ。印だし不思議ですよ。イエス・キリストはヨハネの13章の35節で、あなた方の間に、互いの間に愛があるんだったら、周りの人たちはあなた方を私の弟子だというふうに言うでしょうって。互いに愛し合う中で、互いに励まし合って、神に望みを置き続けるというのが私たちの生き方ですよ。私たちは群れなんですよ。羊の。羊ってごめんなさい。羊って愚かなんですよ。頭は良くないんですよ。一人では生きていけないんですよ。羊飼いが絶対に必要ですよ。イエス・キリストが。群れるんですよ。一匹でいたらすぐに食べられますよ、狼に。私は一匹羊。無理ですよ。狼って呼ばなかったんですよ、私たちのこと。ライオンとも呼ばなかったですよ。イエス・キリストはライオンですけど。強い動物じゃないんですよ。強いものじゃないんですよ、私たち。群れないと生きていけないんですよ。助けてもらわないと生きていけないんですよ。だからこの関係があるんですよ、この地上で。 キリストを信じてスーパーマンになれるんだったら一人でいいですよ。互いに愛し合いなさいなんて別に書かないですよ。協力し合いなさいぐらいしか書かないですよ。わけがあるんですよ。互いに愛し合うことが励まされていることには。最後、19節から22節。迷子になっちゃった。あ、こっちか。イザヤの19節。8章の19節。人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよというとき、民は自分の神に、尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。だから神に信頼と望みを置かない人たちというのは、まずいって。霊媒とか口寄せに尋ね求めてしまうって。そしたら、この後半、20節の後半から22節のその報いというのを受けてしまうんですよ。だからそうならないように気をつけなさいって。生きてる者のために、なんで死人に伺いを立てる必要があるんだって。イエス・キリストは生きておられるんですよ。神も生きておられるんですよ。その生きておられる方に伺いを立てるべきですよ。だからこういう意味もあって、気軽に占いなんかしちゃダメだし、占いを読んだり見たりするのもまずいですよ。別に目覚ましテレビ見るなとは言わないけど、そのコーナーだけ消した方がいいですよ。強く勧めますよ。別にそれでなんか自分がどうこうならないしっていう風になったとしても、もしですよ、今日のラッキーカラーは黄色ですとかって言って、黄色になったらちょっとでもその自分の心がそこに動いたらもうそこで負けですよ。そうやってその少しずつ心を開くんですよ。悪魔に対して、悪霊に対して。いとも簡単に悪霊と交信することができます。少しでもその自分の思いをそこに向けたら、占いとか、何が、本当にそれが後ろがどうなってるかっていうのは恐ろしいですよ。私は見ませんだから。情報は別に必要だけど、占いは必要じゃないです。その日がどんな日であったとしても、神が私と共におられて、悪魔が私に対してその考えている計りごと、策略、私を滅ぼそうとする策略、それをイエス・キリストにあってうまくいかないんですよ。それはありえないんですよ。それを信じてたら、運とかじゃないですよ。毎日がジョイフルですよ。失われることのない喜びに生きることができますよ。神の言葉に耳を傾けて、神に思いを向けている必要がありますよ。キリストの皆によって一緒に祈ることができるというのは特権ですよ。そうしないと、報いとして痛い思いを受けます。20節の後半。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると、身を苦難と闇、苦悩と苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。そうなりたくないですからね。そうなるんじゃなくて、神に望みを置いて、この世にあって、その使わせるところどこで、神の印となり、不思議となっていく、毎日歩んでいきたいですよ。祈らないと無理です。求めないと無理です。そして、一人では無理です。なので、本当にそのお互い、私たちのこの関係がイエス・キリストになって、さらに深められて、お互い祈り合ったり、お互いに、使い合ったりして、徳を高めて、キリストを待ち望んだりする関係を、これからも神に与えていただけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち人々のことを愛しておられること、またただ愛しているだけじゃなくて、その悪いものから、悪魔から、その策略から私たちを救い出してくださること、ありがとうございます。イエス・キリストが十字架で悪魔に対して勝利を取られて、罪に対して勝利を取られ、三日の後によみがえることで、死に対しても勝利を取られて、本当に完全に勝利された方であることをありがとうございます。この方にあって、本当に常に私たちはその悪魔に対して勝利していられることを感謝します。でもどうぞこのイエス・キリストにとどまっていることができるようにお助けください。一人でいるときもどうかキリストのことを覚えていられますように、またこうやって一緒に時間を過ごすことができるときは、もっとあなたを感謝したり、あなたにあって本当にその互いに愛し合って、励まし合って、祈り合って、求め合っていくことができますように、 イエス・キリストにあるその実質のある関係をどうぞ私のこの教会にお与えください。お願いします。そして日々の生活の中であなたに望みを置き、あなたを待ち望み、あなたから力を受け、あなたから喜びを受け、あなたに対して感謝していて喜んでいられますように。そして人々に対する、世の中に対する印となり不思議となるほどに、あなたから良いものを受け続けることができるように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。